待って、斉藤さんって名前もう一回言って。
斉藤信夫です。
信夫、どういう字？
信じる夫。
ああ、わかった。で、斉藤夫の斉藤ね。
信じる夫出てきた。妊婦を信じるかって言われた。妊婦を信じるかって。
どういうこと？
ふが。
ああ、
妊婦の子でしょ。
だからね。エンプレガーダを信じるかってことで。
これでね、これでその時にまっすぐ日本でじゃあ何回もあの見れなかったとね。で、一周して日本いろいろ見とこうとね。
それは何歳の時に日本一周？
二十歳ですか。
二十歳の時に。それで産業開発センターに入って。
19で入って。で、二十歳で終わったんですよ。
終わって。うん、で、その後じゃあすぐ行かなくてもよかったの？
ブラジル？
うん。
そうそう、あの、船町ってのがあるんですよ。
あ、
今日あったじゃあ明日船に乗ろうってわけじゃなくて、
はいはいはい、
同期生は、なんか7月かな、乗ったのは、
うん、うんうんうん、
多分7月頃に乗ったわけですよね、
うんうん
うん、
でも自分はじゃあまだちょっといいよ、うん、準備するからみたいな、
うん、おいで日本歩き出してね、
うん、
ずっと東海道歩いてて四国行って、九州行ってってんで途中で金がなくなってあれ、うん、そこ行く前だ、神戸で金がなくなって、
うん、
建設現場に入って10日間入って、
うん、
そこでちょっと資金集めて、それからまた歩き出して九州に行って、
うん、
それから下関から今度はあの山陰線から向こうずっと北陸の方を歩いて、
ヒッチハイクだよ、
あの辺はヒッチハイクだけど車の差が多かったですね。あの辺はなんか車が全然なくて、
それ
で北海道行って、
それが昭和39年ぐらいか、
じゃない
、あ、37年、
うんうんうん、
へえ、でお金はじゃあところどころでバイトしたろ。
そうそうそ
う、うん、ほんで
それとかあのいろんなことを乗せてくれた人がね、たまに、うん、あの頃は自家車だかな、ほとんどなかったでしょ、
うん、
だからトラックに乗せてもらったり、うん、なんかミゼットなんて小さな車あったんですよね、ああいうのに乗せてもらっていくと、うん、じゃあいろんな話する、じゃあうちに泊まっていったらいいなって人もいたわけですよね。そこに泊まった、食べてもらったし、で、おしと、晩飯食べさせてくれて、
うん、
おにぎり弁当作ってくれてね、これ持っていったらいいかなって。
あったんだね、
30年。ほいで、一回したんですよね。
北海道も行ったの？
うん、行きました。
何ヶ月で分かった？ 4 ヶ月。
まあ、駆け足ですよ。ほとんど駆け足ね。
そしたら、広かった日本は。
いやー、そんでもなかったですね。
うん、
それでアメリカ行って。
じゃあ、アメリカで何したん？
アメリカね、いちご農場があったんですよ。
ストロベリーファームですね。
うん、石川よしみ知ってますよね。
知ってます。
あれが、
私は読んだけど、はい。
ストロベリーボーイってのは、あれが書きましたけど、あれと似たようなあれだね。
はい。
最初は。
石川
由
美さんというふうな、
ところがね、うちは栃木なんで、土地を止めてイチゴがあって、帰ってきたらね、アメリカから帰ってきたら、あったんですよね。
もうすでに。
初めてだもんね。そうだ、規模が全然違うわけですよね。
アメリカとね。
そうだ、1キロ四方の、いちご畑があるわけですよ。
はいはい、向こうで、
ね。そんな小さいんですよ。小さいのですね。
うん、
僕がいたのはたまたま5人兄弟でやってて、
うん、
そういう、そのくらいの、大きさが、のいちご畑が3つもあったんです、あちこちに。
は
ぁ、
うん、カリフォルニアですよ、やっぱり。
うんうんうんうん。ディズニーランドの隣ですか。
へ
ぇ、
いいとこじゃないですか、行った何
しましたなので、すぐそこで海賊船なんか行くと、海のマットが見えるわけですよ。
へ
ぇバンバンな動作がするわけですよ、ちょっとするって。
今もそこあんのかな。
どうなんでしょうね、アナハイムは。はい。で、あの辺で一箇所じゃなくて三箇所歩きましたけどね。
へえ。で、そしたらばそのいちごファームでいちご摘みながら。
うん。それでその時に、
うん、
なんかいろいろ話してて、
うん、
散歩ホラーですけどね。うん、いやブラジル行こうと思ってるんでポルトガル語の勉強してますんでね。
うん、
ポルトガルとスペイン語似てますねなんてこういう話があるんですね。
うん、
じゃあ次で、じゃあちょっと俺の代わりにやってくれなんてこと言われて。
うん。
それで、フォアマンって言うんですよね。まあ、農務省の監督みたいなのあるね。
はいはいはい。
それの代行ですよね。
うん、
それでトラックの上に乗ってこう見てるわけですよ。
あ、はいはい。
あの、いちご摘みのね、収穫期になると300人が入ってくるわけですよ。
メキシコの、
農務者が、それが、このくらい胸にね、こう小さな車を置いて、こ
う積んでいく。両方から積んでいくわけ、赤いの。
それで、箱いっぱいになると、トラックにボンボン運んでくるわけ
です。で、そうすると、自分は見てるだけで積まなくていいんで。
いや、積むんですよ、積むんですよ。
積むの、農務官も。
もう一人あの手伝いのがいてね、
うん、
こういうのがいて、その子がついこと出ててね、
1年やったの、何年やったの、
2年半
もやったんだ、
うん、そういうで、その間に、うん、半年以上メキシコ行ってましたね、あのアメリカじゃなくてブラジル来るからって言うんでね、
うん、
じゃあそのスペイン覚えてたら南米だから
いいだろうと。
いいだろうと。それで、時々こう旅行に行ったりしてね。
ああ、いちごファームの人ってのはさ、戦前移民の日系人だ、日本人だったの？
そう。だけど、二世が、あの頃は移民もっと古いからね。
うんうん、
もう二世の時代ね。二世の連中がやってたね。
英語で？
全部わかる。英語、スペイン語、日本語。
すごいね。
メキシコ人が使うでしょ。
うん、
でスペイン語できなくてダメだね。そこでスペイン語を覚えて。
うん、
で、基礎はポルトガルも日本でちょっとやったから、
うんうん、
スペイン語もポルトガルもほら、基礎は同じでしょ。
うんうん、
だから、案内、あの、覚えるのが
早く
てね。
へ
ぇー。それで、この辺でメキシコドキドキドキこう行ったりしてね。
うん。いや、その人、人空じゃなくて人、この人ひらみたいな人人生したりとか。
それで、その後、ブラジル、出直してブラジル来たんですよ。
で、向こうのアメリカの農場の人は、行くなとか言わなかった？
いや、だからその時ね、うん、アメリカの農場を行き詰まっててね、
うん、
で、ケネディが死んだ時ですよ。
すごいね、その時アメリカにいたんだ。
いたんですよ、いつも住みやってたんですね。
うん。
そしたら、すぐ近くにあの、アストロドでずっと車が引き出して撮ってるわけですよ。
うん。
それ車全部止まっちゃったんですよ。なんだなんだってこう言うとね。で、ラジオかけろって言ったらね、
うん、
詳しい言語わかんないけど、うん、なんとなくわかるわけですよ。
はいはい、
大統領が殺されたってみんな止まっちゃって、車が。
ジョン・F・ケネディが殺された場所ってどこだったっけ？
あれはダラスですよ。テキサス、テキサス。
なんでそれがさ、テキサスと殺されたのにさ、うん、カリフォルニアの農場の近くの車が止まっちゃうの？
それは、カリフォルニアに限らず、アメリカ全部止まりますよ、ほら。
ラジオ、あ、ラジオ、
そうそうそう。
みんな
10時切
って、
なんでどうしたんだってこう言ってたわけですよね、
うんうん、
ラジオかけろってこうやってたらね、
うん
うん、英語詳しいのが言って、あ、大統領が殺されたってやってるわけですよね、
うんうん、あ、そこに日本人の人もいたわけ、斉藤さんだけじゃなくて、
僕の友達がいた、ずっと1年生から一緒の2人で来たから、
あ、そうなんだ、うん、どうでした、大統領殺されたって時は、
いやー、すごいなと思ったんですよね、日本では天皇陛下が殺されてもあんな車止まんないんですよ、ね、結構民衆に選ばれた大統領だからですよね、人気あったしね、あの人はね、
そうだね、うん、へえ、それから何ヶ月間ぐらいアメリカにいらっしゃったんですか？
あれからまだ1年あげたんかな。
どうでした、その時のこうアメリカ混沌したりなんかした？
それはなかったですね、やっぱり活気のある国だからね、
あの時
大統領変わってね、
うん、
それですぐあれ3年目に殺されたんですよね、ケネディは、
うんうんうん、
だからジョンソンが1年やって、
うん、
その次に選挙があったんですよね、
はいはい、
選挙でカリフォルニアみんなあの時ゴールドウォーターってのと、ジョンソンだったんですね、
うん。
カリフォルニアはみんなゴールドウォーターで、ね、こう、応援したわけです。ところがジョンソンが勝っちゃったんで、
うん、
で、今度はカリフォルニアは、なんかいろんなもの取られたり、締め出しになったりして、で、外国人労働者が、ね、優先してどうのこの、いうのがあったんですよね。
うん、
だから、そっちがうるさくなったんですよ。僕ら外国人労働者がどこで働いてるのは、
うん。
ああ、面倒だ、こんなんじゃ、もう帰った方がいいってんで。
それで、
その後、帰ってすぐ、もう、U ターンしたんですよね、
うん。
日本に2ヶ月、3ヶ月いたかな。
で、それはさ、いちごアメリカで作ってたのが、日本で大きい土地いちごあったけども、その規模が全然違うじゃないですか。うん、でも、それのお仕事されたんですか？
しないですよ、うち帰ったって、それ、うちでやってたけど、いやー、
うちでも規模やってたろ、
う
ん、
え？
うちで。
うちやったの、うち100兆ですから。
へ
ぇー、うん、
でも。
だからこれもなんかのいいんだなと思ったけど、もうやり方が全然違うしね。
うん、
だけど、そんな暇なくて、もうすぐブラジル行こうと思ってたから。
うん、うん。
で、県庁に行っていろいろ話したら、 今なんかこっちは青年の交渉やってるの顔出したらどうかなって言うからちょっと顔出して。
うん。え、じゃあこっちは青年で来たの？
そしたら、あれですか、カローナとかね。こっちで言う。
ああ、そうで、要するに、なんて言えばいいのか、
乗り合わせ。
乗り合わせ。で、研修は受けたけども、こっちは青年の場所という隠れがあったから、
こっちで、それで来て、うん、ここで来てね。うん、それで、だから、すぐ、モニョベユネ行って別れて、3日間で別れて、その後、ずっともう青年隊の方で活動してる。
ああ、じゃあ、こちら青年のに相乗りして船では来たけれども、うん、こちら青年枠というか、こちら青年みたいなふりをしてじゃないけども、船に乗ってきたけども、うん、その後は南米川発青年隊で
人間が来てくれ
る。南米川発青年隊というのはその時に、パラナ州だよね、あれね。
なんか、ちょっとあったの、この先にね。そこから300キロぐらい
あったんですよ。うん、
それがなくなっちゃうもんね。
もうなくなっちゃったね。
うん、で、一昨年ね、55年だ。55周年やったんですよ、ここにね。
はいはい、
ここってパラナでね。その時いろいろ段取りしてて。
あまあね、で、それで、まあ、そこで、じゃあもう一回ブラジル来て研修したの？
しないぞ、僕は。
で、どうしたの？
それで、その先輩のとこ行って。
どこ先輩？
青年隊の先輩のとこに行って。
うん、うん。
グアイラ。具合いいだってよね。
具合いい
だね。そこに千人隊の先輩がいて、そこに入り込んで。
何した？
ハッカ作りやってて。
ハッカって、ミント？
うん。
ミント。え、ミントの、その、農場みたいなのね。
そうな。原生林を切り開いて、そこにそのミントの苗を植えるわけですよね。
うん、
で、土地が良くて、雨が良くして、日が良くさすと、このぐらいの大きな、
大きくなるんですよ、ミント。
うん、で、まあ悪いとこのぐらいってならないのね。はい、ね、それは先行者だからしょうがないけどね。
うんうん、
それを刈り込んで、ボイラーに詰め込んで、絞って油を出すわけです。その油を売るわけです。
あ、油を売るんだ、あれは。
ここ、2メートルの大きな、ボイラー、自分で買ってね、そこに入れて蓋して、蓋の上がこう、管になって、
うん、
蒸気と一緒に油が出てくるわけです。
はいはいはい。
で、それ、回しダメだから、それをぐるぐるぐる回して、それを水槽に入れるわけです。
うん、
水槽で冷やすわけです、
うん。
で、最後はこのくらいの管にして、そこから油と水がポタポタポタポタ出てくるわけね。
うん、
で、下に受けるのがあって、
うん、
で水は重たいから下に残って、
うん、
油はずっと軽いんで、上に残して、そしたら上の方に口をつけて、そこから、
油だけ出してミントの。その時さ、ミントって茎も摘んじゃっていいの？
全部来たんですよ。とにかく全部来た。葉っぱですよね、入ってるの
は。本当は葉っぱだけ
ど。だけど全部来ちゃって、オレンジでそのボイラーに詰め込んで。
うん、で、その葉っぱ油はどこに売られるんですか？何に使われるんだろう？
あれは、一番多いのは医薬品ですよね。
あ、医薬品か。
うん。
うん、
それから、歯磨き粉が入ってるし、飴玉とかにも。あるいは少数だけどそういうところに行くわけですよね。それからタイヤにも使いましたね。タイヤ。タイヤ。
タイヤに使
車のタイヤ。今は違うでしょうけどね。
うん、
あれ走ると、ものすごい熱になるでしょう。
そ
したらあまり熱を出ないようにしてるんで、入れたらしいです。詳しくったらわかんないけど。
うん。
うん、それがすごい少しだ。そうですね。
へぇー。何年ぐらいやったの？
何年だろう。4年ぐらいやったかな。
うん、
70年の、いや、もてよったよね。6年ぐらい。7年ぐらいやった。7年ぐらいですね。
じゃあ、その間に結婚した？
最後に結婚して、
うん、
そしたら、先輩のとこにいたでしょ、
うん、
その後、3年行って、自分で土地買って始めたわけですよ。
あ、自分で発火始めたんだ。
始めた。それで、50だから、ざっと1キロ角の土地を、山ですもん、原生林に買って、
うんうん、
で、切り開いて、
うん、
でやっていったんですよね。
うん、
最初は10歩けるだから、10だとなんか。
ね、10歩けるって言ったら、1歩けるが何ヘクタールだっけ？
2.4 に。だから これが1歩けるだ、これの10倍、ここの土地の10倍の土地を買って、
うん、
それで、初めてあげた。
それもそこの。
グアイラで。
グアイラで。その頃ってあれじゃない、橋本五郎先生。
いましたよ。
いた
ん
です
ね。僕はね、最後も、白髪がどんどん枯れ出して、
はいはい、
ダメだって、売っ払って街行ったんですよ、
うん。
その時、住んでた家を、橋本さんに売って、ここに来たん
です。そうなの、
うん、
橋本五郎先生も亡くなられちゃったんです
よ。もう、今生きてる100以上でしょ。
いや、
100円かな、
100ぐらいかな、まあ、
まあ、その辺ですよ、まあね。
ね。うん、まあ、あの、ちょうど、あそこはなんだ、な、パラグアイとサンブラジルの州境でね、ちょっとあっち、ちょっと上の方ですね、下の方。
うちから博物館とか200メートルぐらいですね、離れたの。自分で博物館作っていろんなのやってましたね。そこにね、あの、アナコンダの抜け殻があったんですよ。このくらい、抜け殻ね、あの白い抜け殻で、このくらい1メートル近くてね、長さが8メートルぐらいだったかな、あれね。だから、あれは全部じゃないから、10メートル以上のアナコンダいたんですよ、だから、本物。ほいで、ざっと1メートル以上、1メートルこう丸めると、ざっと30センチですよね、大雑把にね。30センチぐらいのあれで、十何メートルのがいたんですよ、本当に。で、30センチっていうのは、格子飲みますかね。格子はコーマ飲んじゃうんですよ、この。このくらいの。このくらいの胴回りがあったらね、口はこんなになるわけですから。3倍ぐらいになるからね。
人間が出てくるもんね、よくね。
うん、人間どころじゃないから、格子とかね、コーマとか、100キロぐらい飲んじゃうわけ。
そう、デスリーの中にいる。
ね、だから橋本さんってのがあったわけ、うん、あんな気柄がね。
今どうしちゃったろうね、それね。
だから俺、あの、ここに来た時にね、うん、まあ、最初は歌って上がんないけど、ちょっと良くなった時に、あの博物館ここに持ってきたらいいなと思ってたんですよ、この旅行者のあれにね、うん、で言ったら、そこに松本さん、あ、松山さんって人がいてね、桑平に、うん、有力者で、その人がなんか引き取ったのどうのを言ったんで、ちょっと聞いてみたら、いや、もうバラバラになっちゃったって。
あー、残念
ね。あの、事務所の下にちょっと、このくらいの味があるんでね。でそこに置けば、横でまたその後いろいろこう集めればね。
うん。
白くなったかなと思ったんだけどね。あれ、美味しかったよね。
美味しかったですね。
あの、ブラジルは、あの、通貨が、ボンボンも変わったでしょ、うん、あれがものすごいですよね。このくらいの額にあるわけですよ。だってこれは何年度、これは何年度なんて。
そうね、お金もね。
ね、僕が来ただけでも、あの、クルゼロ、クルゼアゾなんとかって言うんで、どんどんどんどんね、あの、変わった時時代なんかすごかったですよね。たった10年くらいの間でね。
みたいですよ。私知らないんだけどさ。
ね、だ今だけでこんなあれやるんなってもう10何年
そうですね、もう15年、ね。
安定したですね。
安定しましたね。
ねカルドゾナットだからね。
うん、え、で、それで、グアイラで、どうしてグアイラで8回やめたの？
いや、8回が帰ってきたから。もう農場嫌になっちゃった、その時。その時になって、いや、こんな8回なんか作ってるけど、俺はブラジルに何しに来たんだろうとこう考え出したり、いろいろね。
え、でも奥さんはどうやって知り合ったのじゃ？
8回の関係。8回の関係、
ごめんね、勝手にビール飲ませてもらいますけど。
はい、どうぞ。
じゃあ、ブラジル、あの、中国はまあいいや。で、あの、ご近所の方、2世の奥様は2世。
全然近所ないんだけどね、あの、8回の中江の、その、倉庫っていうかなって言うんだ、あれ。中江屋の事務所なり、大きな、倉庫があるわけですよ。
はい、
油くんね、うん。そこで払って働いてる。僕はちょっと出入りしてたでしょ。
は
い。いや、その、それは別のところ。
うん。そしたら、
うん。それでいたんで、それでいろいろ話してて、なんか、なんとなく、
いい感じ。
ついちゃったんだな。
い
や、間違い結婚だね。
あと、かわいい奥様だったら結構ライバルも多かったじゃないですか。
で、その後、墓屋になっちゃったってどうしたの？
いや、墓が変わり出したしね。うん、で、だからその時に、あ、もういいよ、これまだ減ってんじゃん。だから、どうしたらいいんだろうって、ね。うん、で、なんかじゃあ、いろいろ話聞いたら、うん、ここの、いい場所のカタラッタってホテルありますよ、滝の前にね。
はいはい、あのピンクのゴムの、
ね。そうそう、うん、はい。で、あそこに行って、日本人来ますか？言ったら、うん、あんまり来ないけど、この後どんどん来るようになるんじゃないかなとか、なんとか横見てたのね。
うん、
あの、日本、あれは73年ですか、うん。日本語のできるフロント係どうですかなんて話したら、うん、いい顔してらんな、なんて言って。で、いや、で、ちょっといい顔したんで、うん、いや、スペイン語も話しますよ。英語も話しますよって。ポルトガル、日本語も話しますよって言ってね。半分ホラーで、半分、マンダラホラーじゃないんだけど、まあね、半分ホラーでね。うん、じゃあ来てくれてね。
ホテルって。あのホテルに働いてたの？
そうですよ。私も本当にホロントガルで半年行ったんですよ。
は
ぁ
ー。
うん。
なんか嫌になっちゃって。何歳の時それ？
31、2かな。 三十歳の時ね。
うん。
運動するやつだね。
うん。
あの頃はね、その後っていうのはもう日本人見ない人は泣いていくのにいっぱいになりましたよね。だけど73年当時は月に10人、20人ですよ、せいぜい。それもね、普通の観光客じゃなくて、サンパル仕事に来ましたね。それで、行く足の先があるってことを教えられて、じゃあ帰る間にぜひ行ったらいいって言われたんで来ましたっていうのがほとんどですよ。日本からのツアーなんか全然なかった。今なんかもう、すごいですよ。うちだけど今日は100人ぐらい、100人ぐらいいますよ、やってるのはね。
でもあそこのホテルに泊まる人は今もうすごいお金持ち。
今変わっちゃったですからね、
あの時
バリグマやってた。あの時はバリグマやってました。もっと高かったけどバリグマやってて、今オリンピックエクスプレスに変わってバリグマ潰れたんで、でオリンピックエクスプレスになったらもう旅行者が提案するようなグループはやらないというふうな感じなんですよね。個人のお客さんが欲しいんです。その代わりやっぱり金持ちをから取ろうってそういうふうなやり方に変わってますよね。
だからあそこの銅像に、ほらバリグの社長になるの、なんだっけ、飛行機の、
ファントス・ドゥモン。
ファントス・ドゥモンは、の銅像があるのはどうしてなんですか。
いやあれはなんか、最初のツーリストを見ますね。
最初の旅行者だったと思う、ファントス・ドゥモンが。イグアスの滝の。はい。だってイグアスの滝っていつ発見されたの。
1939年。
そんなもんなの。
発見されたのは1541年ね。だから国立公園になったのが39年。でその頃に来たんじゃない、その前かな、来たんじゃないですかね。ほんでここから馬の音に行ったってんですよ、町から。
そうなんだ。もちろんその頃はホテルも何もないし、ここも国立公園じゃないし。それで半年間そこの今でいう高級ホテルでフロントして、それから自分でじゃあやろう。
いやなんかそうしたらね、これもウニベルスにうんと関係のある人なんだけど、山下さんね。水の里の娘向こう。
向こうだよね。
あれの弁編み物なんですよね。
誰が？
その人が、篠崎さんって人が。その篠崎とかなんかのいろいろあって、それでここでホテルを始めたんです。自分で買ったわけじゃないですけど、まあ、いろんな成り行きであって、それで誰かマネージメントできるやついないかっていうんで探してたんですよね。それで、なんかどっかからいろいろこう、つてを伝わって、それで、声かかってたんで。そうですか、行きましょうってんで、向こう行っちゃったんです。
なんてホテル？
モナリーザ。
モナリーザ？今もある？
今あります
よ。なんかさ、お土産屋さんのモナリーザって書いて
ある。じゃあ、あれと全然違うけど、あれはパラグアイの店ね。
そうなんだ。で、篠崎さんはまだここ
。いや、あの人はね、奇病にかかって亡くなって。
何年ぐらい前ですか？
もう、いや、亡くなったの何年前だろう。30年前？20何年前かな。23、4年前ですね。
名前だけですね、そうですね。
山下さんとかね。
山下さんの名前だった。
だからその時に山下さんと、水野さんの娘を張り合ったとか。その篠崎さんという人は、前、三菱銀行の前は東山銀行にいましたよね。三菱銀行ね。それで、ロンドリーナに支店を開けて、そこの支店長になったんですよ。それで、今でも、一番年の若い支店長っていうのは、年のあれがまだ破られてなくて。
何歳だったの？
27。それで、その後、そこがブラジル的なのは、銀行、辞めちゃったんですよね、銀行。
そんなに若くて、抜粋されて、激安って言ってくれたのに、一人辞めたのよね。
ね。
篠崎さんというのは一世だったの。一世
ですよ。
どういう、なんつうのかな、経歴じゃないけども、そうだったの？
いや、あの人は日本高校しか出てないんですよ。で、ブラジル来て、東山銀行に入って、でお父さんっていうのは、三井銀行の政商株だったんだけど、結局、政治的な競争で、上まで行けなかったんですよね。で、こっちに来て、三菱銀行に入って、いろいろやってて、こういった仕事ができるってね、こっちは学歴関係ないですからね。 とにかく同じ仕事やってれば、大学でと高校でも同じ仕事始めたでしょ、最初は。うん、仕事ができるのがどんどん行くわけですよ。そ、う、れ、ん、で、うん、こういった仕事ができるってんで、ロンドリーの支店長に抜擢されていったわけですよね。
篠崎さん、誰と結婚したんだ、それ。
いや、あの人は、奥さんは日本から呼んだのね。のウニベルの山下、う
ん。さんの奥さんか。うん。へぇ、で、山下さんが勝ったわけだ。
そうだ。ところがね、社長は、水本さんの社長、は、それがつかなかったんだよね。
うん、あ、そうなんだ。
山下さん、奥さん、水本に言ってね、山下さんなんか最初に言われたのは元禄侍ですよ。
うん、
元禄侍。
どういうことそれ？
江戸時代も初めはなんかパリッとしてたでしょ。
うん、
元禄になって文化が出てこう優等してきたでしょ。
うん、
だからそれはね、うん、細井っていう細井酒造
は酒造いた。
いたじゃん。あの人が言い出したんですよ。
あっての細井酒造と。
あそう。
うん、
あの人は、なんかブラジルはよく言うんだけど、日本人が言うと、怒るよね。日本人がね、
うん、
ブラジルの悪口言うと怒るんだよね。自分は言うんだけど、
あ
怒るね。おいで、ホラーフ、ホラーフですね。
うん、細井酒造さんというのは、何年だろう、何歳ぐらいだった？もし違いは何歳ぐらいの違い、慶応大学を卒業、うん、慶応の医学部を卒業して、うん、こっちに来て、しかもこっちのブラジル人のお医者さんの試験も通って、うん、でこっち の医者になって、うん、でなおかつすっごい僻地の田舎の方で、うん、お医者さんもなくて困ってる人たちに巡回診療するのをやったりして、でその人の
それと同時にね、うん、日本から若い連中を呼ぼうっていうんでね、
う
ん、ボイスカート移民っていうのを始めたんですよ。で、ボイスカート、日本のボイスカートを呼んだわけです。それで山下さんが取れてきたわけ。篠崎さんは違うんだけどね。やっぱ同じ世代なんでね。
それで、斎藤さんがさ、細井酒造を知ってるって言っても、斎藤さんがまだ若い頃、すっごいおじいさんの細井。
そう、おじいさんもおじいさんで、僕は直接には分かんないです。着いた時に移民船に乗り込んできたんですよね。
細井酒造が、
うん、
たまたま、
うん、いや、たまたまで、だいたいいつも移民船が来るといいんだよね。その時に会っただけだけど、直接にはほとんど面識がないんですよ。
うんうんうん、
だけどなんか、後になってきたら周りがいろいろこう、
ついてきてね。ああ、細井酒造だよ。ああ、だったか。
うん。それ、うん、で、あの人が元禄侍ってことを言い出したんですよ。
うん、
ちょっと痩せとろけた、腰抜け侍ってふうな意味ですわね。元禄っていうのは、藩が咲いたわけですよね、江戸時代でね。今ではちょっと武骨な藩がいたんだけども。いやね、だから、山下さんなんかそこで言われたんですよね。
でも、山下さんも、よほとりさんそのボイスカードを呼んでるわけでしょ。
まあ、だけど、個人で呼んだわけじゃないから。何も来たね。それか、中島さんって人も来て、その人も、ウニベルの、なんていうの、客員重役みたいな感じの、なってたんですよね。
うん、その人、今生きてる中島さんって。
亡くなった。それはもう山下さんの前。山下さんはもう5、6年前かな、亡くなった。
そうですね、
なんだっけ、水管版ヘルニア。手術したってあるんですよ、あれ。僕は手術しないんで、生きてるんだ。
ごめんなさい。発火の仕事辞めて、ホテルでこっちで来て、
うん、
それで、
篠崎で待って、
仕事を開けて。篠崎さんのところのホテルのモナリザは何ヶ月ぐらいやったん、何年ぐらいやられたんですか。
何年だあれ。73、4年ぐらいやったんかな。
で、その後は。
それで、お寺もあんまり芳しくない。それで、今度、遺体封ってしてます。あれが始まって、工事が始まって、
うん、
あそこの、労働者ね、
うん、
高級労働者ね、
はいはい、
それを止める、あれにしちゃったわけ。
どこ？
それはもう、全然ね、お客呼びとかそういうのしないで、いいでしょ、
うん。
だから、お暇いただいたわけ。
あー、ブランドが不必要になったわけだ。
それで、篠田さんが、いろいろみんな見てくれて、サンパル新聞と付き合いになったのね。
で、何でそのサンパル新聞で？
サンパル新聞でなんかここで広告撮ったらどうかとか、 それから昔は、うん、あの各その皇族者の家を回って集金してたわけ。
あ
昔はね。だからその集金してくれとか、その皇国取ってどうだとか、それで初めて。
一番生活が苦しかった時じゃないですか。
いやそうなわけだよ、ね。で、いつもね、三つか四つの仕事持ってたんですよ、僕は。
どういうこと、どういうこと、あとは。
ほいで、海辺のここの、なんていうの、地方代理人みたいな感じかな。
ああ、旅行の代理人。じゃあ、ガイドもやったりしてたの。
そうか、富士トラベルやってて、同じように。
はいはい、
あの、その、サンプル新聞の仕事やって
た。はいはい。
なんかいつも会ってあったんですよ。その頃は、ガイドの仕事は食いなかったしね。日本人なんかどんなに来なかったですからね。
へぇ、
それで、こんな人だったかな、あれや。だんだん来るようになって、移民、80年かな、
うん、
?80 年、あれ
?78 年か88年か。
80年だったかな。あ、84年だね、多分。そういう時独立して、うん、いやー、やっぱり自分でやらないとしょうがないと。
日本
旅行者始めたんですね。
イワシ旅行者。
はい、うん。それで、旅行者始めたって、事務局が一つあって、あの、電話とファックスがあったら、ファックスじゃない、あの、テレックスじゃなくて、あ、ファックスだね。
うん。
それだけですよ。
うん。
車一台あって。
うん。
それでやってって、なんかあちこちの旅行者があったら、だんだん仕事増えてきて、
うん。
で、これじゃあ、バスを買おう、車を買おう、どの子の点で、いたんですよね。
じゃあ、奥様も一緒に働いて。
いやいや、あれはやらない。いつも、いつも専業主婦だ。テーブル一つに、ファックスに、それですよ、始まったのは。車一台。
え、で、今、イッペランジャグリーンパークホテル、あ、ここは、どういう行きさつで、これ。
いや、旅行者やってて、
うん、
ちょっと金が余ったんで、
うん、
じゃあ、老後のために、こっちでみんな、いわゆる別荘よね、
うん。
シャーカラとか、もっと金持ちや、もっと大きな都市とか、
はいはい、
ものすごい金持ちやね、政治家とか、ああいうの、
また
いいけど、ね、もう、今は家電だね。
はい、
それ買うでしょ。はい、で、はい、こっちょっと、貝が余っただけだから、これ、1ヘクタールだけ、1あるけどね、1あるけど、買って。それで、ここにもついてたから。
あ、ここにもついてたわけだ。
それで、じゃあ、
うん。
じゃあ、年取ったら、こっち行って、アルファセでもいるか、なんてこと。感じだったんだ、最初は。
買ったのは何年前ですか？
だから、何だ2003年かな、4年かな。もう10年ぐらいなんだね。
そうなんだ。で、ホテルに一緒始めたのはここ。
それが8年。2008年に最初の前の方だけ作って、こっちのとこ、その後に作って。それが一番ひどい、ずーっと少々来て、
うん、
2008年は最後だと200年で。
はい。
ね。学校で儲けてや、もう、100万だなんて金はもう、全然どうってことなかったね。ところが、2000、
どういうこと ?100 万円ぐらいはどうってこと
なかった。100
万円
ぐらいはどうって
こと
なかった。
100万円ぐらい
はどうってことなかった。ほいで、今度は2010年から地獄になったわけだ。
なあ、確かにそうですね。
2010年、11年、2年間はものすごい良かった。ドルはボンボン下がるしね。
で、
仕事は少なくなるしね。ほいでもう、中通って、で、去年の4月からまたちょっと上向き出して、で、今嫌になるほど仕事があって。だけど、仕事があるかって金が入るわけじゃないけどね。
要するに、仕事量はあるけど、それこそさっき、ちょっとおっしゃった、アルゼンチンとかパラグ、
ペルとかね。
ペルとかからの旅行者の人で、
うん。
でも、値段的には変わんない？変わる？
いや、直接やるから。
うん、
日本から来ると、ツークッションも、スリークッションも置いてくるわけですよ。
はい
ね、それだけ 高くならね、
はいはいはい、
再生でも 50% つきますよね、
はいはいはい、
直でやると、うん、まあ、せいぜい 10% ぐらいですよね、こっちに関
してはやっぱり旅行者直でしょ、個人直はないでしょ、うん、
あんなの知り合いだけね、それ。
あ、
知り合いの、また知り合いの、その知り合いのぐらいね。
個人直でやると、やっぱ全然安い。
それは安くなりますわね。旅行者はやっぱり、通すんだから、各旅行者が儲けにならないからね、ほら、ね、商売だからね。
日本にはさ、そしたら旅行者ずっとやってたら結構頻繁に帰ってたの？
いや、行かないぞ、だから日本なんか。
あ、もういなんか。
メールでやるとするだけですよ、今ね。
あ、そっか。でも子供さんたちも4人いるけど、日本には誰もいないんだもんね。
うん、次長が行ったのね。
うん。
行ったけど全然面白くないって。
うん、
その英語ペラペラだったよね、
うん、
日本行っても英語できればなんとかなるだろうって言ったんだよね、
うん、
日本行って英語は全然通じないと
あ、日本語じゃあんまり喋んない、
日本少しだね、
少しだね、聞けばわかるんだよね、ただ喋ったらやるんだよね、うんうんうん、奥様は日本語喋られたんですか、
うん、女房は古い日本語だよね、あの二世の日本語だから、
はいはいはい、
だけど一応ペラペラだね、
じゃあ家の中では日本語で喋ってたんでしょ、
いや、そうでもない。いや、僕らとか入るとはあれだけど、女房と子供だけの時はスペイン語だね。ああ、ポルトガル語だね。
そうだよね。で、女房さんが入られると、一応ちょっと奥様は日本語を喋るけど、
うんうんうん、
でもまあ、子供の言うポルトガル語も分かっちゃうから、
うん、
もうそのままね、子供さんじゃ日本語ダメね。
いや、日本語ダメだ、もうダメだ持って、英語塾やらせたわけ。
なるほど。
だから、そっちは良かった。
うん、
だから、今、事情なんか、すごく、それで、得してるよね。
どういうこと？
いや、子供の時にね、うん、英語をこっちで行けってやったでしょ。
うん、
だから、強制的にやらされたけども、今になったら、
英語とポルトガル語ができて良かったと。
英語、ポルトガル語、スペイン語はもう、
ね、
もう全部同じぐらい話せるからね。
あ、そうかそうか。
それで、日本語が、ちょっぐらいだな。
そうだね、戦後移住の方はそういう方が多いですよね、うん、特に優秀な方の子供さんたちはそんな感じですね、
うん、じゃあ、日本語っていうのは使ったことないんだよね、本当に言うと、
うん、
家庭内だったら、まあ、あのおじいちゃんが日本語しか分かんないからってんで使うけども、うん、仕事で日本語なんか使ったことないわけ、だって日本から来るのがみんな英語でしょ、うん、ね、だから今あの最初は日本語で僕はやってましたよね、
うん、
だけどこの頃はもう全部英語できますよ、日本から、
日本からも、
うんうん、だから娘があの英語でこうやりとしてるわけ、うん、ね、ブラジルの五大建設会社の一つね、
はいはい、
そこにそれがまだ中小企業の時に入り込んで、
うん、
その会社がどんどん伸びて大企業になるのと一緒に自分も伸びていったのね、
うん、
それでやる時なんか親子が思ったんじゃないの、
うん、
その食料は名人だし、なんかやらせたらできそうだなってんで、
うん、
お前この橋かけられるかってんで、
うん、
橋作られたのね、
うん、
いいでしょうって言ったら、うん、その辺が分かるなんだよね、できるかどうかなんだよ、そんな橋自分で作れるかななんて思っちゃうとダメなの、
うんうん、
いいですよってこうやったわけだ、
うん、
作ったらできた。できちゃった
の、
その
橋
が。
どこの橋
なんだろう。よく知らないけど。
うん、
ね、
うん。
そしたら、こいつはすごいじゃないかってことになって、
うん、
でこの痛い子の個人が始まった時に。
それが5代なん、5人中のなんかのやつ。
うん、
で、それも今聞こうと思ってたのよ。
うん、そうですね。8人の侍の一人で。
8人か、8人の侍もいたんだ。うん、
その時で、
うん、
学歴もないし、うん、もちろんね、日本で高校で来て、学歴ゼロでしょ、僕は。
うん、
ね、
うん。
日本だって高い高校でしょ。
うん、
ね。
うん、
それで、だけど仕事ができるわけ。ブラジルは仕事ができるかどうかなの問題がね、
うん。
学歴関係ないわけ。
うん、
それで、そのドットル・ホナンって人がいて、
うん、
それ
はブラジル人、
そのドットルだよね。
ほな。
で、ほなってね。で、その下に、右腕で左で、左足とか、日本人が5、6人いたわけ。
はいはいはい、
はい。ほんで、ここの、 ダム工事が順調に行ったんだけど、コンクリート打ち込みに始まって、コンクリートはダムのメインだからね、
はい、
始まったのはいいんだけど、それは急には早く始められたんだけど、うん、その後仕事は全然進まないわけね、うん、みんなら午後のドッツロ・フーベンスという人が総責任者よね、うん、あいつを呼べってね、ドッツロ・フォーナー呼んだわけ、うん、本当に来たわけね、
うん、
あの
彼がね、
黒崎ってのが、
黒崎さん、黒崎ってどういう字
がこ
の袋
の、さっきは三崎の先、うん、それで責任者になったわけ、うん、それで何人だ、5000人の長になったわけよ、
うん、
ブラジリアン通りもね、
うん、
それで、
うん、
手抜きの名人だから仕事が早いわけ
でもなんかコンクリを本当はなんだっけ、ここで固めて本当だったらバラバラ取らなきゃいけないんだけども、
うん、
それじゃ間に合わないからって、
そうそう、こうゲートずーっと上げていくようにしたんだけどね、うん、だけど一回ね、
うん、
こう柱をやってした空間を作ったら柱が滑っちゃった
それいつよ
75、6年、7、8年かな。
その時いたわけでしょ、
斉
藤さん。斉藤さんにとっては後輩先輩？
僕の後輩だけどね。
うん。
うん。聞かれると。ブラジル来たら僕より早いんですよ、僕のが。僕はアメリカ行ってたから。
あ、そうかそうか。
だけど、あいつはいいんだって。誰も怒る人がいるって。
あ、そうです。ご専用そうだからね。
あ、そう。ほんで、だけど、その、型箱をこう作ってね。うん、だから、一回作ったら外して、その上にこう、くせてる今だよね、
うんうん、
それを鉄枠にしてどんどんどんどん上げていくわけね、
はいはいはい、
それをやってたわけよ、
はいはい、
それで同期に荒木っていうのがいて、
はいはいはい、
旧期の、うん、それは僕らと同期だったのね、
うんうん、
それとうまい具合にコンビネーションができて、
うん、
片枠の設計とかそういうのを荒木っていうのがやって、うん、黒崎がコンクリートの責任者になってやってたわけね、
うん、
置いたらトントン拍子に行って、うん、置いてものすごく遅れてた仕事が、
うん、
ガッと行ったんだね。
で、袋崎さんまだ生きてんの？
生きてない。僕より若いんですよ。
どこにいるの？
ね、この間って、3年前頃かな、うん、?2 年前かな、
うん、
ストレートダムっていうのが東部地方にあったんですよ、ブラジルの。
あ、ノリですね。
うん。ほいで、
その辺、何州？バイヤー。
6年前頃か、まだルーラーの時だ。
うん、あ、はいはい。ルーラーだ
ったん
ね。
うんで、そのルーラーが来るってんで、視察に。
うん。
で、あれがもう真っ赤になっていろいろやってたっていうんだよね。
へぇ、あ、じゃあまだダム作りにずっと関わってるわけだ。
そうだよ。所長よね。日本人初めての所長。
は
ぁ。ダム工事の所長、全責任者ですよね。
黒崎さんっていうのはさ、そしたら一世でしょ、日本人。
一世ですよ。
で、奥さんは
二世じゃない、ブラジル人。
うん、
おいでね、
うん、
ここで、あ、イタイプを辞めて、
うん、
その時に名を打ったわけだ、その業界に、
ね、業界にはね、もう日本だって名を打
ったんだけど、その時本社勤めになったんだよね、
うん、
こうやってらんないと、え、ベロリゾンって、
ダム会社、
みなすの、いや、建設会社、
ああ、それがイタイプを作ったわけ
じゃなくて、こんな大きな工事だから、一社じゃできないわけ。うん、で、イタイプの場合は、五社連合で作ったわけ。
は
ぁ、うん。なわけ。もう忘れちゃった名前ね、
うん。ブラジル全部じゃないよ、ね、
ブラジルの大手五社が集まって、
はぁ、作ったわけだ。
作ったんですよ。カマルゴゴレとか、メンズジュニオとか、テーベペヨ、アンドラジクチャーリス、なんだっけ。なんか5社連合で。
パラグアイの会社はなかったの？
え？
パラグアイの会
社。それは向こう側だね。それは向こう。
ああ、そうか、パラグアイはパラグアイの会社
で。うん。でさ、ブラジルがほとんど 8割ぐらいの仕事したわけね。
5
社連合で、
うんうん、
1社でやると、他の仕事一切止まっちゃうでしょ。
はいはいはい、はい。
ね。だから、少しずつやって、ね、で、自分たちの会社はそれなりに別の仕事をやって、で、ここの、あれがやったらこうやって。
はあ。で、ベロリゾートに、なんだっけ、
それで本社 に来いって言われて、本社勤めになったんだけども、うん、こんなとこ全然面白くないってんで、辞めちゃって、
うん。
それもブラジル的だね。
うん、
日本じゃありえないでしょ。ほいで自分で、コンサルタントの会社を作ったわけ。うん。置いたら、置いたら、あっちこっちから、いつもお呼びがあるわけよ。
じゃ今。
だから南米全部に、 あっちこっち、そっち歩いてるわけ。ところが、今度は、この前は、10年、7、8年前かな、
うん、
声がかかって、うん、イストリートダムの、うん、所長をやってくれってことになって、始めたわけ。うんうん、
はい、じゃあ今、ノルウェー人にいるの？
もう終わっちゃった。
終わった。うん。じゃあ、すっごいお金持ってんじゃん。
いや、金はどうかな。
なんで？
いや、まあ、持ってるだろうね、もう。
うん。
ここのね、
うん、
遺体部の当時の、うん、もう昔だけどね、
うん、
その時の最高責任者の風弁数って人は、
うん、
自家用事って決まってた。
あー、うん、自家用事の時ね。
ねえ、じゃあ。日本じゃ考えられないでしょ。
うん、そう思う。
ねえ、どんな大会社の、あれが知らないけど、客が、
まあ、ヘリコプターだもんね。
エンジニアでね。自分のよ。会社のじゃないよ。社長だって持てないでしょ、そんな。自分では。でも、自家でおじいって持ってた。
すごい。じゃあ、袋作さんだってすごい感
じた。じゃあ、知らないよ、どのくらい儲けたか。
合わないの、全然。
それから、どうせ、あれは、定年代にあまり、出てこないからね。だけど、ブラジリアンドリームだよね。うん、あいつは本当すごいね。そういう方面で伸びてたね。
ね、
会社に入って、うん、そこで頭角を現して。
うん。
うん、
できるか。はい。
うん、はい。おー、だそこが運命の分かるよね。
うん。
いやーって躊躇しちゃったらそれで終わりですよ、もう。はい、こいつだって終わっ、その後仕事ができても、あ、このぐらいだと思われたわけじゃない。ね。あ、できますよって。そこが、人生みんなそうだよね。
うん。
うん、
え、じゃあ、斉藤さんにとっての、あれは？
俺は何だろう。とりあえず大きな味じゃないけど、3回目があったんじゃないかな。
うん。1回目は？
うん？ 1 回目は何だろう。
結婚？
じゃない。
ブラジルクルーブとか。
いや、そこの小さな三つ星のホテルをやらないかってやれたかもしれんね。
ああ。うん。それこそあそこのホテルからこっちの篠崎さんに言われた時、
うんうん、
あと2回目、
あれも一つの転機だね、うん、それからそこ辞めたのも転機だね、
うん、
うん、で辞めて、うん、ガイドを始めたんですよね、
うん、
うん、それでガイドだけじゃあの頃は日本人の旅行者なんかそんなに偉いから食べれなくて、まあいろいろ3つ4つの仕事をやってたけども、
うん、
自分で始めたわけね。
はいはいはい、
そしたら、その時に、なんか波乗っちゃったんだよね。
自流に乗ったってことですね。
うん。それからね、もう遺体分が完成した世界一が2つあるね。うん、それで、日本の移民何年かな、あれは。移民何のかと一緒になって、90年かな、うん、なんかで一緒になって、それから日本人がどんどん増え出して。
うん、では、はい、質問。斉藤さんの、ご兄弟さん、上の人の方の人っていうのはまだ栃木にいて、どんな感じのことしてるんですか？
いやー、今、全然コンタクトないんだね。長男が、何やってんだ、あれ。
生きてるまだ。
生きてるやつな。
多分。
うん。
でも、これだけ頭良くって自分の出る人だったら、ご兄弟の方も頭いいんじゃないかなって。
いや、頭良くない。やったら全然ダメだけどね。
うん。貧乏してない？
いや、それはしてますよ、ほら。いや、貧乏、一番貧乏した時はね、バスの乗り場まで6キロ歩いたんですよ。
どこで？
ウワイラで。
ああ。
いや、貧乏ってか、でもあの時希望に持ってたから、6キロが20キロで戻って、どうってことなかったけどね。土地を買ってね、入り込んだ時はね。
確かに。
うん。若かったしね、それが多分、家族移民で来て、
うん、
子供が2、3人いて、
うん、
学校がないどうしようとかね、そういう時にそういうことだったらもう地獄だったね。
確かにそう
です。一人だから全然もう、
はい、ね、あればいいんですかみたいな、
ね。5キロどうってこと全然なかった。
なるほど、
ね。もちろんある程度の頭の良さは必要だけども、チャンスをつかむとか、自由をつかむとか、そっちの運のつかみ方はね。
よかったんだろうね。うん、
みんなそうよ、成功者っていうのはね。
ああ
。ある程度そういうのがないとダメよね。
そうだよね。
うん、ただ頭良くて真面目でよく働いてるってのはダメよね。
ダメだね。
ここだって時にね、なんか。
パッと入る、
ね。うん、それがないとね。
そう思う。
佐々川良一と、
そう、うん。
ここに来たよ。
うん、あ、そう。
岩手にも。
うん、あった？
ずっと近づかない。 サンバロが、うん、お前は居場所にいるんじゃないか、じゃあ俺と一緒に行こう、なっこい、おいでね、うん、あのあれが見せて、ね、あの居場所に行ったら今のあれと違って階段があってね、すぐ降りるとすぐ、俺はこんにちは来るんだなんてね、あの笹ヶ谷の言い張っててね、うん、お前は弱いじゃねえかなって、あの水戸さんが言われてて、ほいでね、うん、あのお茶飲みが言ってたんですよね、うん、あのここの日本人会にちょっと金を置いてってくれってことをね、うん、誰かあんまりいらないよこんな癖になるからなんて、うん、俺に任せてくれ、俺んとこ置いてったらいいよそういういくらやったか知らんよ。それでいくら、水戸さんが取ってやるや全部やったか、なんかそういうのは、そういうのは闇の中だけど、そういう話がね、あの、生臭い話がすごいんだよね。ちょっとお茶飲みながら話だよね。うん。おいで、俺なんかちょっとすぐ近くにいるの。
聞いていいのか。
あ、こんな怖っぱどうでもないと思ったらね、どうでも関係ないやと思うんだよね。ああ、こっちも分かるぞ、私ね、あの頃はね。
何歳ぐらい
した
の？
あの時は、いつだろう。40になってたかな。30の終わりかな。そのぐらいだね、多分。
だからね、これから連れて行くけども、うん、まあ、行かなかったけど、あそこ、テアトロムニスパ、サンパウロの、一律劇場ね、オペラやるとこ、そこの一番目の、なんかこう、あるじゃん、踊るような、卵のところ、3階の3階のところに、これは、もう、こう、かぶさってるのよ、ピアノなんで、グランドピアノで。それで、造形、すべて造形なので、特別の時にしか弾かないといけませんって言って、キラーンとかちょっとやると、良一笹川起動って。で、造形のすごい多分、今だったら値段つかないのって、そこに置いてあったりとか、あと彼女は学芸員だから、今ちょっと先に説明しとくけど、ミスと水元は、東郷、なんだっけあれ、画家、ほら。
東
郷清治の、うん、最後の絵だよね、
うん
うん、あれを置いたの、置いたのブラジルに、
娘が来たのね、娘が終わり終わって娘がここに来て、
うん、
お前一緒に見てやれよなって言われて、
でミスの水元ってそのサンパウロ新聞の先代の社長、うん、まあ、初代社長が東郷清治とかともそういう、
あの人はね、うん、日本人会のいろんなあれが全然できないことを、あの人はすごくやってたね。悪く言われてるけど、いやあの人はすごいなと思ったよね。で、昔の話だけど、今の首相の安倍晋三のおじいさんね、岸信介、あれが来た時にはあの人はちゃんと、水戸さんの家に行って、あそこで、晩飯食べたんだよね。
パーティー
やね。その時は、たまたま、行ったらね。
へ
ぇ、ね、おいで、あそこでね、もう50人ぐらいいたんじゃないかな。うん、あ鍋つつきあってみんな食べてたんだよね。
プールの妖怪と言われた。
そうそうね。うん。岸さん、あれいつだろう。
アフリマソンの豪邸、
そうそうそう。
大統領も来たっていう。
ブラジルの大統領も行ったのは2回目だからね。その前は、松原植民地ってどこに行って、そこの人の、中国の人に行って、それからその後ブラジルの大統領が日系人のところに行ったっていうのは、ヒグレードが水野さんとこ行ったのがね、2番目だからね、
多分なんか、まあね、よく分かんなくなっちゃったと思うけどね。
水野さんとは悪党だ、あんなに俺が見とってゲストっていうのは分かりました
。岸信介だったらものすごい悪党って言われるでしょ、で、あの人のやってる仕事ってのはすごいよね、
まあ、
今の首相が10人束になってもかなわないでしょ。ああいう、いや、安保改正なんてのはな、デモがすごかったよ。僕が、
段階の世代
の、ちょっと後、ちょっと
前でしょ、
ちょっと上だ。60
年安保ですね。
あの時17年だ、17だ。
何年生まれ
?42 年。
ああ、昭和
?17 年。
ああ。
それで、浅沼犬二郎なんか知ってる？あ、そう、
うん、
あれが殺されたでしょ、山口とや、うん。あれは知り合いだもんね。
誰が？
山口とや。 サッカー。
はいはいはい、はい、
うん。あるいは右翼にいたでしょ。
うん。
俺は左翼にいたの、あの時ね。
ああ、ちゃんと言うとね。
若いからね、あの、だから、60年安保は全然何も分かんなかった。
うん。
行こう行こうって言うんでね。
え、どこの大学だった？あ、大学
だった。大学行ってないよ、女。だけど、6ミリいたからね。
あ、
だから、そう、何や、16、7で何も分かんない女ね。
へぇー。
だけど、あの頃はやっぱり、どっちか言ったら左が勝ってたもんね。
あ、確かにそうだよね。
そういうことだよね。わかりやすい。今の首相の安倍晋三さんのおじいさんの岸信介が来た時よね。うん、で、水野社長の家に、あそこでみんな集まってパーティーやったのよね。
そう。すごいね。もう今売っちゃって、銀行のものかなんかなって。最後の、最後に行かせていただいたね、相馬の馬用の時に。
でも、相馬の馬用持ってきたんですか？
持ってきた
んです。広告見て、そこからもう、ね、よし、行くんだっていう、その、青年隊の広告が。
いや、それを見たら、そういうの気にしてたからね、後から後が出るわけ、最初は新聞だったよね。そして、その後、正月映画のニュース映画昔あってね、ニュース映画に出てきた。そしたら、そのラジオに出たとか、テレビに出たとか出てくるわけね。私もテレビに出ましたからね。
え、何に出たの？
日本出る前。
どういうことや。
いや、海外行く青年のどうのこうのってのがあったのね。出てくるぜ。あ、うん。
どのテレビ？
何だったの？
3時にやりましょうとかある。
な、何しもかな、あ、し、何しもかな、何のテレビだ。
で、じゃあ何、テレビ局行ったの？
行きます。
どこの？
で、だから七時のなんかじゃなかったかな、あれ。
七時
。
朝。
朝か夜か、ね、七時のなんだかじゃなかったかな。
で、それ栃木じゃなくて。
うん、栃木も出た。栃木は新聞だったかな。今からの日本人だ、今まで以上に日本人、外国に出る時代よね。
そう思う。これから出なく
て
も
ね。それなのに、うん、それなのにどの国に行ったら、日本なんか潰れちゃうね、あれ。沈没したんじゃないかな。いや、本の時です、こっちから見てるとどうだよね。なんかちょっと。
でもほら、潰れないでほしいじゃん、我々としては。
まあ、それはそうなんだけどね。うん、
ね、頑張ってもらう、まあ、優秀な人が少し残ってもらわないとさ、ゼロになっちゃったらかなりやばいでしょ。
でもノーベル賞はすごいね、日本人はね。
はい、でもノーベル賞さ、
いや、どの、いや、アジアの中ではね、2000年代は世界で2番目よね、ノーベル賞が出たの。アメリカに次いで2番目に多かったわけよ、日本人のノーベル賞受賞者が。じゃあ日本の労働ピースっていうか、あれは相当ブラジルなんかに比べていい加減ね。派遣だの契約だのフリーだの本社員だのね。
どんどん日本はお給料をどんどんどんどん下げるための、
おかしいよね、あれね。ブラジルなんか基本的には全部本社員ですよね。
上げるためだもんね。
ね、それ全部だから、しょっちゅう喧嘩やってる私も。
裁判にあったことは？
しょっちゅうありますよ。一番ドライバーね、ドライバーがどこから金を入れられて、それで日記を、仮の日記を作るわけね。それでそこで残業手当はね、残業時間がものすごく増やしてやっていくわけです。ね、だって こっちはそこまでやってないからね、一応つけてるんだけど、こっちもね。それで、たまに市長で、ボリビアに行ったの、ペルーに行ったのってんでね、長距離のバスで行ってね、市長で行かされた、もう休みなしで40時間、50時間働かされたなんてことを書いてるんですよね。だから、そんなことはないってんで、その保証を立てるのがまた難しいのよね。
最初にやっぱ契約しなくちゃいけないんだよね。
そうそう。だけど、お互いに抜け道いっぱいあるからね。ほいで、弁護士がね、どっちか、自分で金儲けにしないよね、弁護士だから。ね、だから、
裁判流すべき
だよね。だから、企業側について、ね、勝っちゃうと、労働者が金なきゃもらえないわけ。
そう。
会社相手にやれば、ボロ会社でも何かあるだろうってんでね。
ああ、
あだから必ずローザちゃんがもう 90% はローザちゃんが勝つのよ、
うん、法律がそうだから、
うん、それで今だんだん最後でしょ、うん、ブレジャンはもう共産党政権みたいなもんよ、うん、あの中国とだんだん似てきたね、うん、全政権が8年間でしょ、うん、今度がもう10万来年4年かな、うん、ねもう13、11年かやって、ね、左翼政権でしょ、うん、
安定してる、見えるけれども、うん、内部で問題山積、いつも問題が山積、ね、
常に喧嘩ですよ、常に戦わない、もう死ぬまででこれやってんじゃないかな。
でもいいじゃんこんな生活してんだから、
ボケないかもしれないね。
そんな暇なさそう。
あのいいじゃん金持ちだし、
いや金ないのよ、もらう金いっぱいあるんだけどね、
出ていく金もいっぱい、
出ていく金もすごいからね、でも逆に言えばそういうことやってると楽しいかもしれないね。
そうよ、ボケないよ、
天然です、明日今日から何やろうって、そういう生活はないから。
年賀状が減っちゃいましたなんて。
そんなの出さないないからね。もう今全然出さない。クリスマスカードが来るけど、もううちはやめたっても全然出さんのね。
うん。
うん、そうなんだ。
まあ。
いや日本の社会っていうのが明治からずーっともう百何十年欧米向けでしょ、いつもずーっとね、
アメリカにいた男が言える、
いやそんな欧米ばっかり見ててね、
おかしいよね。
ところが今中国っていうのは南米とアフリカばかり見てるわけね。
そうよ、
で
も実はさ、
金儲けやったらどっちか知らんけど、世界的に見たら、その欧米ばっかり見たらね、ちょっと悪いやね。まあ、英語っていうのは日本の、今の教科書知らないけどね、僕らの、教科書だと、
ベティ&ハ。
いや、うん、そう。
ね。
中学2年までの英語をもう完全に頭に入れたら、それで、あといらない
。今でも
あとは、あとはね、あとは、その、名詞とか、そういうのはどんどん意味がならないけど、基礎的なものは中2年でもう、それでいいですよ。あとは漫画の本をいっぱい読んで。
でもごめん、
漫画っていうのはね、全部会話ですよね。そしたら、会話あれで覚えたらいいよね。ブラジルもそうだけどね。ポルトガルもブラジルに来てね、漫画の本を読むと、漫画っていうのは全部会話なんですよ。ね。そう、あれでやってきたね。文法がどうなって、ほんな、200年前の日本の蘭学ですよ、あんた。
そうです
ね。ね。
でもあれ大事かもしれないよ。
だからもちろん、文法は大事だよ。うん、日本はだけど、そればっかりでしょ。うん、主語があって、動詞がでぐり返って、どうのなんていうことやってるわけね。ほんな、200年前と同じよ。あんた、福沢諭吉は、ね、あれと同じだ。
大事だったと思うんだけど、できない私。
大事は大事、もちろん大事よ、基礎だから。だけど、子供、ま
あ。生活するにはね、仕事する
だけど、子供っていうのは、そんなことなしに覚えてるわけですよ。
でも、お子さんたち、英語塾に行って、ちゃんと習って、それで。
それは一応、ね、こんなとこだから、会話なんかできないから、一応学校、学校行ったわけね。
でもね、ポルトガル語ができたから、英語なんか簡単だもん。
そうなんだよ、ほら。はい。ヨーロッパの方なんかもう似たようなもんだけど、みんなね。そしたら、ラテンの方と、
オリジナルだから、
イタリア、スペイン、ポルトガルと、イギリスがちょっと違って、ちょうど中間にフランスがあるわけね。フランスの方言、フランスの言葉と、イギリスの方言が一緒になってイギリスになった
んだね。
英語になったね。
ガリアの
ガリアのね。
だいたい英語のスペルっていうのはあれおかしいよね。どうやって。
もなんか統一されてない
ね。本来はローマ字で読めるはずだよね。
ノルマン人がいけない。
だってイタリアでもスペインでもポルトガルでもローマ字が読めたら7割以上は正解よね。ポルトガルなんかもう9割正解よ。ローマ字読めたら。
おしまいが飲める。
ねえ。 あとは、動詞の変化がどうのこうのってやるけど、そのうち覚えるとなるね、1年目だと。
中学校1年生に入ってから123、高校123、大学123、4年間あんなに英語に苦しめられて、
そうなんだ、
全然あれ残念でしたっていう。
だから苦しみむぐらい頑張っちゃいけないんだよ。
英語なんか中学2年の教科書で丸暗記できたらそれでもうね、あとは名詞覚えるだけですよ。
覚えてないけど。
あ、そう思ったね。
それでいい
か。俺は英語は中学しかやってないからね。それでアメリカ行って、アメリカ行って、アジアンマーボーイか。ねえ。
ね、
そうですよ。
でも今日イグアスの時にさ、ガーあのボートに乗ってさ、隣にさ座った際にドイツ人のおばさんがずーっと喋りかけるの、うん、もう日々ヤパーなど終わりにしたいなみたいな。
イグアスの時6000回行ったんですよ。
6000回も行ったの。
そうだよ、これ40年でしょ、ここにいるのが。
で一番さ、なかった時と一番あった時ってどんな
ん？
何年ぐらい、いつが一番水があって、今日のはどんな感じ？今日ぐらいは。
最高は82年か。83年だ。
どんな？
83 年の洪水っていうのはね、
うん、
これ二段なんでしょ、
うん、
下の段が、下の段がなくなるんだよ。
え、悪魔の喉笛？
うん、あとかブワーって今度は悪魔の喉のずっと手前の方は二段なってるでしょ。
ああ、あの、今日行った、
最初の頃二段になったでしょ、
うん、
あの二段に、あの、上流は川は広くて、ね、
うん、
下流になると川は狭くなるでしょ、
うん、
だから、上流で1メートル水位が上がると、下流は10メートル上がったわけ。わかる？
わかる。上流は1メートル上がったら下流は10メートル。
うん、ってのは、上流は3キロもあって川幅が、下流は100何十メートルしかない、150メートルしかないわけね。
うんうん、
だから、上流で1メートル上がって、それがバーッと落ちると、下流は10メートルに上がったわけよ。
うん、
それで、あの時何メートル上がったのね。1983年は。それで、下の段が、ほとんどなくなるぐらいだ。だから、
でもあそこのブラジル側のあの橋は当然行けないし。
もう全然行けない。あの橋の上がもう2メートルぐらいの水よ。それでね、上流、アルゼンチン側の上流に島がいっぱいあるでしょ。
うんうん、
島が水流されちゃった。なくなっちゃった。
島
が。83年洪水ってのは。
へ
ぇー。すごかったよ。うん、
原因はその前に降った雨です
。そうそう
そう。で、あ、ごめんなさい、はい、あの水はどこに行っちゃうの？やっぱ
ゴーゴーだいぶずっと下って行かなかった。下ると、
うん、
向こうでパラナガってかって合流して、
うん
うん、そのパラナガってのは最後ラップラッタンがあってブエノスアイスの前に行くわけね。
国境のところで一緒になって
、でそれからブエノスアイスまで何キロあったっけ？
2000キロ。
2000キロ。
その川で行ったらね。
ね、
はい。
流れて。
自動車道で1800キロかな。
で、大西洋に流れ
るんだ。そうそうそう。
話が多すぎて、もう。
よくわかんないよね。日本って何キロあるの？北海道から沖縄まで。
沖縄までじゃないの。4州だって、北海道から鹿児島までだったら30キロぐらいね。
え？
3000。
3000キロ？
うん。
あ、じゃあ、2000キロだったらそれより短いわけだ。
うん、あ、300キロか。
300キロは、東京、名古屋
で。うん、300キロはね。300キロだ。北海道から。
長いからね。
長いだけは長いんですけど。
そうだ。鹿児島の石垣島まで行ったら。
沖縄だって。
うん、そう、あそこまで行ったら、それは、ものすごく長くてね。ほいで、なんていうか、南海島で日本の国土って言うと、世界で6番目の大きな国だって、日本は。
あれ見たの、海面積まで入れて、
上から下までだったらね。ブラジルの方がでも長いよね。
いやいや、海洋面積はそんなないよ。
あ、そうなのか。
うん、あ、そう、日本はだって周りが、ね、ブラジルは肩がだけずっとある
からね。
日本はずっとあって、こっちの島がまたこうあって、こっちの島がこう。
こうやって
すごいよ、日本は。
海洋面積は広いわけだ、
ね。うん、
やっぱ海に行きなきゃいけないね、日本はね。今日は本当に。